So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in.
め込んだ感じで、師匠シリーズ、まあ、読んでないのがあるってことで、それをやりたいと、まあ今日1回で終わるとは思ってないですが、まあ何回かな、まあ2回か3回ぐらいで終わらせれたらなと思っております。で、ジータレスヨニ149、違う148、こんばんはと、はいこんばんは、ありがとうございます。149待ってました以上と、まあはい、ありがとうございます。で、150おっちゃんこれもおっちゃんじゃないですけど、とマジで楽しく聞かせてもらうと、ありがとうございます。で、151おっちゃん来たこんばんはと、もおっちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日も最初から聞くよと、ありがとうございます。で、152、本当に来た。しかも今日は師匠シリーズだ、これで今週も戦えると、わざわざあの縦になるようにあのやってますけど、まあ、ありがたい話で、はい、ありがとうございます。で、153いつも楽しみにしてます、磯野さんはお耳の恋人だ、まあ、ありがたい話で、はい、いろんな人いると思うんですけどね、師匠シリーズとか、まあ、配信こうやってやってる、 とりあえずあざっす。で、154アーマードコア配信ではないのですねと。もうアーマードコア配信どこまで需要があるのかよくわかんないのと、あと自分のキャプチャーのあの環境から考えて、おそらく多分何やってるか見えないような気がする。まあ、やってもいいんですけど。で、155来た後、録音でも弾くけどやっぱり名もっちゃんがいいよ。まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずあざっす。で、156、おっちゃんのゲーム配信を見てみたいなと。まあまあ、そう、それなら適当に今やってるのがあるんで、それがどんだけ、あの結構動きの激しいもんなんで何やってるか分かんない気がするんですけど、画質が荒いから、だからどうなるか分からないですけど、まあ、そっちでやってもいいっすわ。多分大して見る人いないし、おそらく見たとしてもなんだこりゃっていうんですぐ切ると思うんですけど、まあ、やってもいいですわ。で、157、親ともこんばんこと、曲がったんじゃないですけど、こんばんは。今日はちょっと寒いけど裸せざる待ってたよと。完全に風邪ひくんで注意してください。裸せざとか、なんで自分に、あの、なんつうのかな、なんか、あの、無理にそうやって追い込んでるのかよくわかんないですけど、まあ、とりあえず、あざます。まあ、せめてね、お腹に北海道ぐらい貼っといてください。で、じゃあ行きましょう。あんま時間ない。じゃあですね、MCD っていう名前の題名のやつから行きます。師匠シリーズ。MCD です。行きましょう。師匠から聞いた話だ。大学1回生の夏だった。午前中の講義が終わり、大学構内の喫茶店の前を通りかかった時、僕のオカルト道の師匠が一人でテーブル席に陣取り、何やら難しい顔をしているのが目に入った。何を見てるんですか？近づいて話しかけると、手にした紙切りを天井の蛍光灯にかざして見上げるような仕草をする。どうしようかと思ってな。つられて僕も姿勢を低くして下から覗き込むと、どうやら何かのチケットのようだ。横を向いたドクロのマークが全面に描かれている。 MCD、 ドクロの中にそんな文字が見えた。師匠が口を開く。モーターサイクルダイアリーズだってよ。アマチュアバンドだよ。地元バンドのライブチケットか。師匠がそんなものを持っているのは意外な気がした。もらったんだ。そう言ってチケットをひらひらさせる。行こうかどうしようか迷っててな。知り合いでもいるんですか？そう尋ねると、ああと言ってチケットを睨んでいる。そのバンドのメンバーからもらったもののようだった。ライブ自体にはあまり興味がなさそうで、もらった手前、義理で行くべきかどうか迷っているというところか。何系のバンドなんですか？ドクロの絵でなんとなく想像はついていたが、一応聞いてみるとパンクという答えが返ってきた。なるほど。前に聞きに行った時はもうなんていうか、しっちゃかめっちゃかになってな。なんて言うんだあれ、おしくらまんじゅうみたいな。モッシュか。僕もほとんどライブなどには行かないのでよく知らないのだが、客がノリノリで暴れ回るようなライブハウスだとそんなことが起こるらしい。あれで懲りたんだよな。かなりハードなバンドのようだ。チケットを手に取ってよく見せてもらったが、ライブは今日の19時スタートとなっている。もう当日ではないか。しかしその日時よりも会場となっているライブハウスの名前を見て、僕は何か引っかかるものを感じた。 行ったことはないのだが、最近その名前をどこかで耳にしたような気がするのだ。どうかしたのか。しばらくチケットとにらめっこをしているとようやく思い出した。あ、ここあれですよ。最近幽霊が出るって噂のライブハウスですよ。何？師匠の目が急に輝き始めた。研究室の先輩が言ってたんですけど、マジで出るらしいです。そう言った途端に師匠がひったくるように僕からチケットを取り返した。じゃあそういうことで。そしてそのまま席を立とうとした。ちょっと待ってくださいよ、行くんですか？
行く。
聞きに？
見に。
やっぱり。師匠は俄然やる気が出たというように大げさに腕を回しながら、よーし、おしくらまんじゅう用の服に着替えてこないとな、と言った。ことお化けが絡むと本当に生き生きとしてくるから不思議なものだ。僕も一緒に行っていいですか？
いいけど、チケット1枚しかないよ。
チケットには前売り1200円、当日1500円と書いてあった。プロのアーティストのコンサートに比べれば安いものだ。自分で出しますから。
そうか、お主も好き者よの。
師匠は上機嫌で集合時間を決めて、遅れんなよと言った。日が落ち始めた路上で僕はライブハウスの外観をぼんやりと見ていた。入り口のあたりにはライブ情報などのポスター類が所狭しと貼り出され、何度も剥がしたような跡がそこかしこに汚らしく残っていて、決して悪い意味ではなく、なかなか雰囲気のある趣だった。さっきまで路上にたむろしていた大勢の若者たちが18時30分のオープンと同時にその箱の中に次々と吸い込まれていき、そんなにたくさん入れるのかと心配になった。時計を見るとあと10分で開演だ。あんなことを言っていた師匠の方が遅刻しているじゃないか。満員で入れなくなったらどうしてくれるんだろう。対バンではなくワンマンライブだという時点でそこそこ人気のあるバンドなんだろうとは想像できたが、こんなに客がいるとは思わなかった。結局師匠がライブハウスの前に姿を現したのは開演5分前になってからだった。なぜか手には綿飴を握っている。
どこでそんなもの買ったんですか？
うん、答えになっていないが、とにかく綿飴を食べ終わり、割り箸を入り口のそばの灰皿兼ゴミ箱に投げ込んで、じゃあ行くぞという。なんてマイペースな人だ、尊敬してしまう。ドアの中に入ると何とも言えない喧騒が耳に飛び込んできた。ああ、ライブハウスだなという至極当たり前の感想が浮かぶ。師匠が受付でチケットを渡すと、ドリンク代が別に500円かかると言われ、込みじゃないのかとごねたがダメだったようだ。渋々といった様子で500円玉を出し、ドリンクチケットを受け取った。僕の方は当日券とドリンク代で合計2000円を支払った。映画を見に行くことを思えばこんなものかという気もする。受付のすぐそばで物販をやっており、 MCD のロゴが入った T シャツが売られていた。こういう物販はもっとメジャーなアーティストがライブをするときに売っているものだと思っていた。地元のアマチュアバンドのはずなのに自分たちで作ったのだろうか。おい、もう始まるぞ。師匠は早速ドリンクカウンターで交換したビールを片手に会場の方へ向かおうとしていた。しかし会場内はあまり広くなく、客でごった返しており、飲み物を手にした状態であの中へ入っていくのは危険な感じがした。カウンターの中の人に聞くと、ライブ終了後でもドリンクは交換できるというので、僕はとりあえず後にして師匠を追った。ライブハウスなので当然オールスタンディングだったが、前の方は特に人口密集地帯となっており、今からあそこへ潜り込むのは至難の業のようだ。前回はかなり前の方に並んでたから人の波に乗って最前列に行ったんだよ。そのせいでおしくらまんじゅうに巻き込まれたんだ。だから今日は後ろの方でいいや。
師匠がそう言った時、会場内の照明が落ちたと同時に一斉に大きな歓声が上がった。バンドのメンバーが登場したのだ。背の高い長髪の男が歩きながらライトを浴びてにこやかに客席に手を振っている。他のメンバーもその後について袖から現れたが、揃ってフレンドリーさのかけらもない殺伐とした雰囲気をまとっていた。あのロン毛がボーカルだ。いかにもそんな感じだ。なかなか男前なのだが、笑顔の下の切れ長の目はどこか冷たく、全てを見下しているようなそんな印象を受けた。やばそうなバンドだ。直感でそう思った。客層もコアな感じで、ごついピアスをしていたり、髪がツンツン立っていたり、秒打ちのライダージャケットに下はチェーンをジャラジャラ巻いたパンツといういでたちだったりと、やはりパンクファッションをしている人が多かった。そんな中にちらほら高校生らしい制服姿が混ざっている。どのメンバーが知り合いなんですか？僕が横に向いて尋ねると、師匠は誰かにぶつかられて胸のあたりに負けてしまったビールをマジかクソとハンカチで拭いているところだった。強姦殺人前科一般って感じのやつだよ。うつむいて服をこすりながら前を見もせずにそういう返事が返ってきた。強姦殺人前科一般か。全員やってそうなんですけど。ボーカルの他もみんな危険な香りが漂っていた。まずギターがスキンヘッドの男で、その深く刻まれた眉間のシワはとても肩着の人には見えなかったし、ベースは顔のほぼ下半分を覆う白いマスクをしている痩せた男。メイクなのかもしれないが、彼には目のあたりにものすごいクマがあり、病的な感じを受けた。そしてドラムは鋭い目つきをした筋肉質の大男で、なぜか最初から上半身裸だった。首筋に竜のような模様のタトゥーをしている。その彼らに対して集団ヒステリーのような歓声がひたすらぶつけられている異様な雰囲気だ。かなり久しぶりのライブらしい。この辺りじゃ伝説のパンクバンドらしいぞ。師匠の耳打ちに返事をしようとするが、あまりの喧騒にかなり顔を近づけないと聞こえそうになかった。仕事なんかしてなさそうなのに、どうして活動してなかったんですか？あのボーカルとベースが交互に警察のご厄介になってたらしい。警察？急に身の危険を感じた。この閉鎖空間に満ちる興奮状態に逆に腹の底が冷えていくような感覚がある。ボーカルのロン毛は喧嘩っ早いやつらしいから障害だったかな。ベースのテロリストみたいなマスク野郎は薬だ。今日も決めてきてるんじゃないか。そんな目つきだ。あとドラムの放浪癖、この3人のせいで本当にたまにしか活動できてないっぽい。ギターの人は？あのハゲはいい人らしいぞ。このメンバーの中でいい人ポジションということは、その分相当に苦労しているのだろう。そう言われてみると、眉間のシワはヤクザのような凄みというよりは哀愁を漂わせているような気がしてくる。メンバーが全員配置につくと、 MC なしで早速曲に入った。いきなり目が覚めるような乱れ打ちドラムソロから入り、ボーカルのシャウトと同時にギターが吠えた。そして割れるような歓声。歌は英語だ。知らない曲だったので、オリジナルなのかコピーなのかはわからない。観客は前方に殺到し、みんな身を乗り出して異様な興奮状態だ。ステージとの間の鉄柵から無数の手が空間をつかもうとするかのように伸ばされている。僕らは人口密度の低い会場の一番後ろの方にいたのに、それでも周囲で飛び跳ねている人たちに何度も足を踏まれた。そのテンションバーストについていけないと、この場から逃げ出したくなってくる。わけのわからないうちに1曲目が終わり、すぐに2曲目が始まった。突き刺さるような激しいギターリフにボーカルの戦場的な声が乗っかり、それに反応した人々と ホール全体がグワングワンと縦に揺れているような錯覚に陥る。ステージの前はすでにモッシュ状態だ。歓喜の悲鳴なのか、押されて鉄柵に挟まれ痛くて上げている悲鳴なのかはわからないが、男も女も両手を振り乱してわめいている。え？その押し合い飛び跳ねて回っている連中の間に、僕はふと違和感のあるものを見た。顔だ。顔が見えた。熱狂の狭間に張り付いた氷のようなもの。激しく動いている人々の背中と背中の間に、ほんの一瞬こちらを向いている顔を見たのだ。それは最前列付近にいるのに、ステージに背を向ける格好で顔をこちらに向けていた。青白く、そしてとても冷たい目をしているような気がした。隣の師匠の肘をつつく。なんだか嫌な感じがした。わかってる。師匠は短くそう言うと、ビールを飲み干して紙カップを握りつぶした。そして躊躇なく前へ行こうとする。しかし前方には人の壁ができており、そこへ体をねじ込んでいくのは至難の技だ。僕も後に続いたが、肘打ちの嵐の中でもみくちゃにされ、ちっとも進めない。割り込みを怒鳴られ、師匠が負けじと怒鳴り返す。足を何度も踏まれた。つま先が痛い。親指の爪が割れたかもしれない。瞬間ゾクリとした。耳に何か違和感のあるものが入ってきた。歌だ。2曲目も英語の歌だったが、ボーカルの透き通った声にかぶるように別の歌が聞こえた。周囲の観客も曲に合わせて歌っているが、そんな声とは全く違う。ホールのスピーカーを通した声だ。ボーカルの歌と同じ地平の。何小節か後でまた聞こえた。明らかに今のボーカルとは別の声だ。それに少し遅れる形でざわっという驚きのような衝動が前方から順に流れてくる。混戦？いや違う、違うと思う。あまりに鮮明な音だからだ。ダーク。ざわめきの中にそんな悲鳴が聞こえる。のけぞって耳を塞いでいる人もいた。ダーク。すぐ隣の人がうめいた。なんだ一体。僕は師匠の方を見た。周囲の縦乗りが凍りついたように止まり、その人の壁を、体を半分挟まれたまま身動きできなくなっているようだ。ステージの方に目をやると、ボーカルがキョトンとした顔をしてマイクから口を離した。その瞬間、ゾワッとするような得体の知れない声がホール中に響いた。日本語だった。今度は音が割れ、内容はよく聞き取れなかった。教皇が怒ろうとしていた。それだけはわかる。恐怖に腹の底が冷えた。辺り一面から悲鳴が上がる。わけのわからないままとっさにその場を引こうとする。同じように何が起こっているのかわからないらしい女性が、隣の連れらしい男の袖を引いている。その男は両手を突き出してわめいた。その男や他の周囲の人間の悲鳴を解読すると、その内容はこうだ。レベルダークのボーカルの声が聞こえる。数ヶ月前に泥酔して自動車を運転し、事故を起こして死んだはずの男の声が。レベルダークというバンドはこのライブハウスのかつての常連で、 MCD とも何度か対バンをしていたらしい。だが確かにそのボーカルは死に、とっくに解散してしまっているというのだ。いつの間にか曲は止まっている。ステージの上のメンバーたちは戸惑ったように自分たちの周りを見回している。また聞こえた。マイクは驚いたボーカルの手から床に落ちている。なのに歌が聞こえる。悲鳴が連鎖していく。まずい。背筋に冷たいものが走る。この状態でパニックになれば無事では済まない。師匠の服の背中のあたりを掴んで、挟まれた人の壁から引き抜こうとする。早く逃げないと危険だ。 焦って指先から布地が抜ける。また掴もうとする。その時だ、ドラムセットに座っていた男が急に立ち上がりステージから飛び降りた。すごい形相で最前列にいた観客に向かって何事か叫ぶ。その剣幕にたじろいでその周辺の人壁が割れた。ドラムの男は鉄柵を越えそこへ飛び込んでいった。そして人々の群れをかき分けながら斜めに進み壁際にたどり着いた。僕から見て右手前方だ。その壁際に張り付くように一人の男性の姿があった。その横顔には見覚えがあった。2曲目の冒頭、あの違和感を感じた時の顔、一人だけステージではなく客席の方を向いていたあの青白い顔だ。その顔が一瞬怯えたように歪む。しかし次の瞬間、その顔があった場所に黒い突風のようなものが叩きつけられた。破壊的な音がして天井の照明が揺れた。ドラムの男が殴ったのだ、青白い顔を。いや、殴ったのは壁だ。顔は消えている。消えた？壁際にいた人間が一人消えてしまった。いや、人間ではなかったのか。立ち尽くす僕の目の前で人の群れが逆流を始めた。我先にとみんな出口へ向かって逃げていく。その中でもみくちゃにされながら僕はなんとかその場にとどまろうとする。何が起こったのか、それが知りたくて。嵐のような時間が過ぎ、気がつくと僕の目の前には師匠の背中があった。もう人の壁はない。師匠はゆっくりと前方の壁際に進む。夏を、そう呼びかけながら。ドラムの男は自分の右拳を見つめている。拳の先から肘のあたりまで血が滴っている。壁にはその破壊の痕跡として大きな穴が残されている。凄まじい光景だった。男は拳から目を離し、師匠を見てにやりと笑う。見上げるような身長だ。シャツ一枚身につけていない上半身には鍛え抜かれた筋肉が張り付いて蒸気のような汗が立ち上っている。そいつが師匠にチケットを渡した男だ。それが分かった。心臓が冷たく高ぶる。どうしようもなく、こいつに勝たなくてはならない。僕にはそれが分かったのだった。以上、MCD っていう題名の話でございました。はい、で次の前にジータレス読み158。最近師匠シリーズの録音ファイル聞いてたけど、昔はずっと師匠が女だと勘違いしてたんだなと。ていうかね、なんか分かんなくなっちゃう。で、分かんない時は統一しちゃえばいいっていうんで、どうせ別に女声とかできないし、普通に読んだと、いうことでやってます。で、159、モーターサイクルダイアリーズか、チェ・ゲバラの若き日の映画のタイトルでもあるなと。で、師匠の師匠は女だねと。で、たまに師匠の師匠の話が入るもんだからよくわかんなくなる。で、160、京介さんだねと。で、161、冒頭に師匠から聞いた話ってつくと師匠の師匠の話だねと。なるほど。そういうことか。で、162、やっぱおっちゃんの朗読は絶品やなと。あんなミスしまくってんだけど、おっちゃんじゃないですけど。で、163、おっちゃんこんばんは、今日は師匠シリーズですかと、まあ、書いてある通りってことですね。で、164、ウニ師匠、師匠の師匠かなこさんですねと。京介さんは師匠の天敵。そう、なんかいろんなね人がいてね、あんまりさっと言わないからね、なんか理解してないと誰なんだか分かんなくなる。
で、165伊佐さんお疲れ様ですと、はい、お疲れ様です。完全に社会人っぽいのでいつも楽しく聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ところで BGM の曲名は何というのでしょうか。不可解な話エニグマの時もかかっていましたが教えていただけると幸いですと、ご丁寧にどうも。ゴーストヘッドのサウンドトラックから瞬きでございます。はい、あ違う、ゴーストヘッドじゃない、ゴーストハント、ゴーストヘッドは多分あれだ、クロックタワーかなんかのあれじゃなかったかな。ゴーストハント、サウンドトラックより瞬き、はい。で166、おっちゃん来てた、今日も楽しく聞くよと、もうおっちゃんじゃないですけど、あざっす。で167、おっちゃんこんばんコード、はいこんばんコード、今日は視聴シリーズの新作カード、あざっす。で168、おまにええ声じゃの、肩こりが治るわと。肩こり治るか、肩こり治るなら俺なんかうまくそれで、小金を稼ぐ、まあいいや。泥臭くなる、はい、まあ治んないわ普通。まあありがたい話ですけど、んーで、で次ですね、題名がミーっていう題名のやつなんですけど、それがかなりのボリュームがありまして、これはですね、とりあえずまとめ、まあ、5回に分けて投稿されたんで、5つに分かれてるんですけど、その一つ一つがですね、今の MCD 以上の長さがあるということでですね、まあ無理だろうと、いっぺんに読むのは、いっぺんに読んだら、まあ30分以上読むのが5つなんで、普通に2時間半はかかると、それはないということで、普通に一つ一つ区切って、まあ、今日はできたら2つ目まで、本編の2までやりたいと思います。ちょっと一つ読んでからの時間で考えます。で169、お茶、お茶って書いてあるんですけど、なんか言おうとしてやめてるみたいな、よくわかんない。まあ、とりあえずアジャスで、行きましょう。題名ミで、本編1からです。いきます、はい。ちょっとBGM とのバランス考えてちょっとやりますね。てか170、読んでみてから考えたいと思います。口ではそんなこと言っても体は正直よくわからん。いくぜ。み、本編1、師匠から聞いた話だ。大学1回生の冬、僕は北へ向かう電車に乗っていた。12月24日、クリスマスイブのことだ。零細更新所である小川調査事務所に持ち込まれた奇妙な依頼を引き受けるために、バイトのかな子さんとその助手の僕というつましい身分の2人で、いつになく遠出をすることになったのだ。市内から出発する頃にはかなり混んでいた車内も、大きな駅を通り過ぎるたびに少しずつ人が減ってきた。はじめはゴトゴトと揺れる電車の二人掛けの席に並んで腰掛け、荷物をそれぞれ膝に抱えていたのだが、閑散としてきたのを見計らい、僕は空いた向かいの席に移動して荷物を脇に置いた。僕をこの旅に借り出した張本人であり、オカルト道の師匠でもあるかな子さんは、さっきから一体いくつ目になるのか知れないみかんの皮を真剣な表情で剥いている。その横では窓のサッシに敷いたティッシュの上に剥かれた皮が小さな山を作っている。イブに温泉か。
頬杖をつき、特に感情を込めずに僕がそうつぶやくと、その師匠はみかんの表面の白い繊維をちぎれないように慎重に剥がしながら顔を上げた。イブってのは日没から深夜24時までのことだ。24日の昼間はクリスマスイブじゃない。
本当ですか？
百科事典で調べてみるか？師匠はそう言って笑った。今日は天気がいい。それでも山肌や畑、水路、あぜ道、送電線、そして瓦屋根、流れるように過ぎ去っていく景色には寒々とした冬の色合いが濃い。今回の依頼は以前オカルトじみた事件を解決してもらって以来師匠の審判になってしまったというある老婦人の口利きで転がり込んできたものだった。審判、北の町の市街地から離れた温泉旅館でこのところ幽霊の目撃談が相次ぎ営業に支障が出ているというのだ。そんなものは仮に本物だとしても、いやガセだったとしても、どちらにせよ地元の神社やお寺にお願いして払ってもらえば済む話だろう。ところがそれが全く効果がないらしいのだ。それも目撃される幽霊というのが問題だった。
神主？
そう、神主の格好してるんだと。師匠はみかんにこびりついた白い繊維をすべて取り去ってなおまだ残っていないかとじろじろと見回しながら答えた。小さな温泉街だ。その辺りにあるのも若宮神社っていう一社だけ。歴史はあるみたいで先祖代々一族で神主を引き継いできてるんだけど。
その神社のご先祖様が化けて出てるんですか？温泉旅館に。
そこなんだよ、理由がわからないんだ。場所も歩いて 4,50 分くらいは離れているらしいし、どうしてわざわざ旅館の方へ出てくるのか。
何か因縁があるんでしょうかね。
それが旅館の方にも神社の方にも全然心当たりがないらしい。責任を感じて今の宮司がかなり本格的にお祓いをやったらしいんだけど効果なし。依然として夜中に旅館の中を狩り犬に烏帽子、袴姿の幽霊がさまよってるんだとさ。
神職の服装ってのは主に3種類に分けられると言いながら、師匠はティッシュの中から手頃なみかんの皮をつまみ出した。
まず清掃、新城祭とかの大祭で着る遺憾だな。次に礼装、紀元祭とかの仲裁で着る祭服だ。これも頭は冠、最後に小祭、高齢式とか日頃のお勤めで着る上装、これが狩り犬に烏帽子、袴ってわけ。
師匠が順番に指を指す3つ並べられたみかんの皮をどれほど見つめてもそんな違いを感じ取れない。
まあ冠と烏帽子はシルエットでも見た目違うからわかるよ。
ではその日常の格好である上層で化けて出てくるところに何か意味があるのだろうか。
さあ一番多い格好だからじゃない。
師匠はすべての繊維を取り去り、すべすべになったみかんを満足そうに眺めながら言った。
まあ現地を見てみないことにはな。
そうですね。
窓の外に目をやろうとした瞬間トンネルに入った。
そういえば最長で何日くらい向こうにいるんですか？
自分もそうだが師匠の荷物もあまり多くない。その温泉で年越しを迎える馴染み客が何組かいるらしくてな、遅くとも29日までには何とかしたいらしい。まあ3日もあれば何とかなるんじゃないか。
24、25、26と師匠は指を折った。
3日ですか。僕としては師匠が出向けば即解決か解決不能かどちらかのような気がしていた。3日というのは中途半端な感じだ。
強気に出たいけど神主の霊が出るってのはただごとじゃない気がする。まあそれも踏まえて3日だ。
師匠がすべすべのみかんを丸ごと口に放り込んだ瞬間、トンネルを抜けた。一瞬で光が電車の中に満ちる。
お、着いたぞ、西川亮だ。
もぐもぐと口を動かしながら師匠が窓に張り付く。緩い勾配の山が四方を囲んだ盆地のような地形に出た。川が線路と平行に走っている。田畑が広がっているその向こうにかすかに市街地が見える。あまり高いビルの姿はなさそうだ。
さあお化けを見に行こう。
師匠は目を細めて嬉しそうに言った。古びた駅の構内から出ると申し訳程度の小さなロータリーに1台のバンが止まっていて、そのそばで20代半ばとおぼしき都市格好の女性が立ったままタバコをふかしていた。バンの側面には旅館とかのと大きな文字で書いてあった。
あ、小川調査事務所の人。
女性がこちらに気がついてタバコを地面に落として踏みつけた。チェックのシャツにジーンズ、スニーカーという格好。
私、トカノで仲良してる井口ひろ子ってのはよろしくね。あ、荷物後ろに乗っけるから。
そう言ってバンの後部ドアを開けると、僕と師匠のバッグを荷台にひょいひょいっと放り込んだ。スリムな体型に見えるが意外に力があるようだ。
まあ乗って乗って。
僕らを収納し終わるとすぐにバンは発進した。背後の駅が小さくなっていく。バスのルートを教えてもらってましたけど。師匠がくしゃくしゃになった紙を手にしながら言った。
あ、そう。まあちょうど私が暇だったから。それにバスだと一度役場の方へ回るからだいぶ遠回りなのよね。
ひろこさんはあまり丁寧とは言い難い口調だったが、どこかしら好感を持てるキャラクターだった。
ねえ、あんまり詳しく聞いてないんだけど、あなた除霊とかする人なの？
除霊はできませんよ。ただ、師匠は無遠慮な問いかけに苦笑する。ただ解決するだけです。ひろこさんはバックミラー越しに後部座席の僕の方を見た。
そっちの子が助手って子？
はあ、どうも。会釈するとひろこさんは頭を変に中央へ寄せて笑顔を作った。思わずこちらもつられて笑ってしまう。それからしばらく僕らはバンの座席で揺られ続けた。師匠はひろこさんに土地柄に関する質問をして、その度にしきりにうなずいている。
とにかくど田舎よ、ど田舎。私もいつか絶対こんなとこ出てってやるんだから。
あ、田中屋だ。ひろこさんの視線の先には大型のバンが走ってる。その後部には田中屋という文字。
あれはうちのお隣の旅館の車。お隣ってもうちが一番偏僻なとこにあるからだいぶ離れてんだけど。うわ、団体客乗せてんじゃん。
宿泊客用の送迎車らしい。ひろこさんは舌打ちをすると、乱暴なハンドルさばきであっという間に前を走る田中屋の車を追い抜いた。
へへん、うちは小さいけど小回りが身上だから。
同業者なのに。いや、同業者だからか。普段からかなり仲が悪そうだ。本人は口笛など吹いている。いつの間にかバンは市街地から抜け、周囲に田んぼの広がる川沿いの土手を走っていた。ひろこさんは窓の外に目をやりながら、
枝川っての線路沿いの増井川の支流と言った。
窓から外を見ていると大きな貯水池のようなものが前方に見えてきた。
ああ、あれは亀ヶ淵っていうため池。昔なんとかって武将が作ったんだって。
平地の中にぽっかりと水面が開けている。かなり大きい。ため池のそばの道沿いに看板のようなものが立っている。書いてある文字は見えなかった。それからほどなくして蛇行した川を横切る形で橋を渡り、バンは山のふもとの方へ進んでいった。
着きましたよ、お客様。 バンが速度を緩めたのは山に抱かれるような奥まった場所にひっそりと立つ2階建ての建物の前だった。トカノというひらがなで大書きされた屋号が玄関に大きく飾られている。大きく開かれた門を抜け玄関に近づいていくと、旅館の半ぴを着た若者が大きなほうきを持って枯れ葉を吐いていた。あら、あのお坊ちゃんまた来てるよ。豆だね。お坊ちゃん、ひろこさんの口調には呆れたような、それでいてどこか意味深な響きがあった。彼はこの旅館の従業員ではないのだろうか。ひろこさんが玄関に車を横付けすると、若者はこちらに軽く頭を下げてから自動ドアの中へ消えていった。そして僕らが車を降りて荷物を出そうとしていると、白髪交じりの髪を短く刈り揃えた男性がドアから出てきて、お待ちしておりました、お持ちしますと言った。やはり旅館の発表来ている。小太りだが動きはキビキビしていた。あ、いや自分で持ちますと言いかけた師匠から押し付けがましくなく自然に荷物を受け取った。どうやら水回りのトラブルに呼びつけた修理工という感じではなく、それなりに客としての待遇ではあるようだ。あ、お父さん、車車庫でいいの？ひろこさんの言葉に男性はうなずいてから、ニコリともせずにこちらへどうぞと僕らを自動ドアの方へ先導した。どうやら親子で働いているらしい。ひろこさんは仲居ということだったが、差し詰め父親は番頭というところか。車を回すひろこさんを尻目に僕らは旅館の中に入っていった。タイル張りのたたきで靴を脱ぐと、狭いが整然としたロビーが目の前にあった。床には赤い絨毯が敷き詰められている。中には暖房が効いていて、ほっと人心地がつけた。人形などの民芸品で飾られたフロントの奥から和服の女性が姿を現した。薄桃色の上品な着物だ。ようこそいらっしゃいました。微笑んだ後で頭を下げる姿は流れるようで、いかにも身についた仕草という感じが取れた。40年配のおかみは続けて、依頼をしたトカノですと名乗った。師匠が名刺入れを出したので僕も慌ててポケットを探る。更新所の所長は僕らバイトにも名刺を作ってくれていた。ただし大きな声では言えないのだが、偽名だ。バレやしないかといつも不安になる。おかみも懐から名刺を出してお互いに交換した。よろしくお願いします。特に名刺の名前に疑惑を持った風もなく、おかみはにこやかに、まずお部屋へどうぞと片手を広げた。ロビーを回り込むように抜けると、先へ伸びる廊下へと階段があり、僕らは2階に案内された。本来師匠が一人でやってくるはずのところを、急遽僕も助手としてついていくことになったので、部屋が2人分用意されているのか不安だったが、並びで2つきちんと構えられていた。和室の中に通されると思ったより広く、家族連れなどのグループ客が使う 4,5 人用の部屋のようだった。こんなところを一人で使うのは申し訳ない気分になる。おかみは、今日はあと2組お見えになっているだけですから、鬼会はすべて空いておりますので、とこちらの考えを見通したようなことを言って、また後で参ります。遠路お疲れでしょうから、まずはおくつろぎください。と去っていった。僕としては申し訳ありません、一部屋しか用意できず、いえいえ一向に構いませんね師匠、しょうがないな、布団だけは離して敷いてくださいねという展開を心のどこかでは期待していたので、幾分がっかりしたのだが、とりあえず荷物を置いて部屋のテーブルにあった茶菓子をつかむと、隣の師匠の部屋に移動した。同じような作りの和室だ。隣の部屋では師匠が早速お茶を入れていたので、ご相伴に預かることにする。思ったよりいいところだな。師匠の言葉に僕はこれまでに見たこの旅館のパーツパーツを思い浮かべ、そしてうなずいた。
ただで止めてもらって、その上バイト代ももらえるなんて最高じゃないか。
その分プレッシャーなんですけど、口にするとなんだか本当に不安になってきた。
更新所の常として成功報酬は別として、たとえ依頼内容が達成できなくても最低限の基本料金は払ってもらうのだ。もしこれで何も成果なく逃げ帰るようなことになったらと思うと。
いいじゃないか、お化けを退治したら済むことなんだから。
そう、それなんですよ。何か感じますか、この旅館に。
僕は何も感じない、今のところは。だが
師匠はんにゃーと気のない素振りで首を振ると、茶菓子に手を伸ばした。
とりあえずただの噂とか勘違いの路線で裏付けを取る方向ですか、それともあくまで本物という前提でやっつけに行きますか。
これだけ何も気配を感じないとなると見るのは大変そうだ。
まあ大丈夫じゃないか、聞いた話でも出るのは夜だっていうし、それに勘だけど今回のは多分本物だよ。
師匠はあっけらかんとしている。お茶うめえなどと言って僕の分の茶菓子にまで手をつけている。
そうこうしているうちにお上がやってきた。そして依頼のことを口に出そうとしたとき、師匠がそれを制した。
場所を変えましょう、この部屋では主客が逆転してしまう。
お上は意外そうな顔をしたがすぐに微笑んで、では下の応接室でと言った。
なるほど、僕らは依頼を受けた立場でお上の方が依頼客だ。それなのにこの客室にいては、職業柄お上は僕らを客として振る舞ってしまうに違いない。それではちぐはぐなやり取りになると師匠は考えたのだ。さすがに慣れている。
階段を降り、僕らはフロントのちょうど裏側にあった応接室に通された。
僕と師匠はソファーに腰掛け、テーブルを挟んで迎えにお上と出迎えてくれた角刈りの男性、
番頭兼料理長の井口です。
お上の紹介に男性は井口勘介ですと頭を下げた。
先代からお仕えしております。
愛嬌のある顔ではない、薄くなりかけた頭の下に丸い鬼瓦が鎮座している。どこかムスッとしているようだ。
そしてそのお仕えしているという時代錯誤な言い回しに、犬のような実直さを垣間見た気がした。
お上の名前は十日の千代子といって、この温泉地である松の木郷で5つあるという温泉旅館の一つである十日のの3代目だということだった。
この松の木郷は温泉地としては歴史が浅く、明治に入ってからボーリングによって湧き出したものなのだそうだ。その温泉旅館の中でもこの十日のは一番新しく、大阪で材木問屋を営んでいた初代の十日の亀吉氏がこちらへ移り住んできて開いたものだという。一番の新顔ということに加え、よそ者ということで最初は随分苦労したそうだ。旅館組合でも何かにつけ意地悪をされてきたという。そしてそれは代を重ねた今になっても日陰の下で続いているという話だった。
私など生まれも育ちも松の木ですのにねと、おかみは寂しそうにつぶやいた。
そのよそ者に対する意地悪も番頭の勘助さんという存在のおかげで幾分か和らいでいるそうだ。勘助さんの井口家は地元の水利組合や消防団などで中心となってきた家で、いわば松の木郷では顔役の一つだ。その息子が番頭をしているというだけで古参の旅館への睨みが効いていることになる。勘介さん自身も持ち前の気性で、旅館組合の寄り合いなどで十日のが不利になるような取り決めが持ち出されると真っ赤になって怒鳴り散らし、ハンコにしてしまうようなことも多々あった。
勘介さんは若い自分、あまりの不良ぶりで実家から勘当されそうになったところを、十日のの先代、つまり千代子さんの父親に諭されてここで働くようになったのだそうだ。
もともと何か打ち込めることがあると真面目に取り組む性格だったらしく、途端に人が変わったように汗水を流すようになり、先代にも大変可愛がられた。それ以来、十日のへの忠心心、
忠誠心たるや近鉄のごとしという具合で、今や娘も仲居として親子2代で働いているのだそうだ。ただこの情報、後半のほとんどはその娘のひろこさんから後に聞き取ったもので、当の勘助さんは師匠とおかみが応接室で話している間、ほとんど口を聞かずに不機嫌そうな顔をしていた。
幽霊が出るという噂が立ったのは1年ほど前からです。
とうとう本題か。僕は緊張して膝の上の拳を固く握った。
トカノの宿泊客から夜中に幽霊を見たという苦情が出るようになり、
その噂が狭い松の木郷、そして松の木郷のある西川町に広がるのはあっという間だった。
それも決まって神主の格好をしていたというのだ。
やがて仲居など従業員からも見たという証言が出始めた。
このままにはしておけないと地元の若宮神社に相談してお祓いに来てもらった。しかし一向にその出没が収まる気配はない。
隣の地区の寺にも頼んだが、やはりどれだけ念仏を唱えてもらっても効き目は現れない。それどころか夜に僧侶に来てもらった時など、しつらえた駒壇の上にそれを嘲笑うかのような神主姿の霊が浮遊しているのが見えると言って、列席者から悲鳴が上がり、度胸が中断される騒ぎにもなった。
もはや手の打ちようがなく、噂を恐れて客足は減る一方、幸いにして幸いにしてたたられただの不幸があっただのという話はなかったため、いっそ開き直って神主様の霊が現れるありがたい宿という触れ込みで営業をするしかないのかと今では迷っているのだそうだ。
松の木では比較的新しいとはいえ3代続いた温泉宿だ。もちろんそんなことは本意ではないだろう。
おかみは暗い顔をして語り終えた。
師匠はソファーに深く腰掛け、天井を見上げるような格好で思案げな顔をしている。その様子に何か見えるのかとおかみを不安そうに天井を見上げる。もちろんそこには何もなかった。
それにしても幽霊が出るという噂は旅館業にはつきものだと思うが、ここまで深刻な話になるというのはよほどのことだ。
師匠は前に向き直り、左手の指の背を顎先に当てながらおかみに問いかけた。
あなたは見ましたか？
はい。
おかみは固い表情でそれだけを口にした。
一回ですか？
いえ、何度か。
その神主の霊は何かを訴えているような感じでしたか？
さあ、それは分かりかねます。
こちらに危害を加えそうな様子ですか？
そうおっしゃる方もいらっしゃいます。
あなたはそう感じなかったと？
はい。
師匠はこの場では自分自身のことを詳しく説明していない。ただこうしたことの専門家だということだけが事前に先方に伝わっているはずだった。
おかみは師匠のことをどう思っているだろう。テレビで見るような霊能者のように、この霊はこういうことを訴えているのですなどとすぐさま断言し、その上自ら憑依現象などを起こしてみせるようなことを期待しているのだろうか。
神主の服装はどうです？
どうと言いますと？
今の若宮神社の宮司のものと同じですか？
え、それは。
おかみは驚いた表情を浮かべた。
同じだったかと思いますが。
自信はないんですね。では若宮神社の宮司は霊を見ていますか？
見ていないようです。
服のことは宮司から聞かれませんでしたか？
はい。
師匠は舌打ちをした。
大事な要素です。いつの時代の霊か分かるかもしれないのに。
宮司は霊について何と言っていますか？
どうしてこういうことになるのか分からないと。
とても困惑しています。それはこちらもですが、
とにかく若宮神社にも私どもにも全く心当たりがないんです。
よそ者という点に関してはどうです。代々の氏子ではないわけでしょう。
そんな、町の外から移り住んできた家は他にもありますし、私どももこちらに来てからは初代より若宮神社の氏子です。旅館組合からはママ子にされても若宮様は分け隔てなく接してくださいましたから、お互い恨みつらみもございません。私は当代の宮司の正一さんとは同じ小学校の先輩後輩で、年下の私をよく気にかけてくださいますし、娘の楓は正一さんの次男の和夫さんと幼馴染でとても仲が良いのですから。
若宮神社の宮司は石坂という名前らしい。勘助さんがむっすりした顔のままうなずいたところを見ると、そのあたりの事情はその通りのようだ。
では一体何のために霊はさまよい出てきているのでしょう。
私どもには分かりかねます。
それはそちらの仕事だという表情で、お上は師匠の目を見つめ返した。師匠はため息をついてその視線を避けると、少し口調を変えていった。
写真はどうです。
え、
写真です。心霊写真。その神主の霊の写真は撮れていませんか。
写真は聞いたことがございません。写真に撮ったというような話はなかったかと思います。
そうですか。
師匠は残念そうに自分の額を叩いた。
いや、しかし古い例だと基本的に写真には写らないので、正体を知る上では少しヒントになるかもしれない。私の経験上、写真文化の成立前の例は心霊写真として撮れないことが多いんです。写真という己を写し取りうる機械の存在を知らずに死んだ例らならば、つまり江戸時代後期以前の例ならば。
初めてそれらしいことを言った師匠に、お上は困ったような表情を浮かべた。信じて良いものか迷っているような顔だった。
まあいいでしょう。あとはそうですね、この旅館の裏手は山になっていますが、そちらにはもしかしてその若宮神社の分社がありませんか。あるいは昔あったとか。
いえ、ありません。
即答だった。
今でもよく気晴らしに登ることがございますが、そういうものはありません。登り口が表から少し回り込んだところにあるんですが、そちらから山に入れます。気になるようでしたらそちらからどうぞ。とっても見晴らしがいいところがあるんですよ。
それではぜひ。ではまず旅館の中を見せてもらいましょうか。おそらくですが夜まで何も起こらないでしょう。それまでできるだけ情報収集をしたい。
師匠は立ち上がった。
運が良ければ今夜中に相手の正体がわかるでしょう。正体がわかれば対処のしようがあります。
応接室を出るとき、先に立った僕がドアを開けるとすぐ前にいた女性にぶつかりそうになった。うわっと声が出てしまった。相手も驚いたようだったが、罰の悪そうな顔をして後ろの女将の方を見て首をすくめている。
楓、何してるの。
あの、いやちょっと。
楓というとさっきの話にも出た女将の娘のはずだ。僕と同い年くらいだろうか。
髪をポニーテールにしてタートルネックの黒いセーターにデニムのパンツといういでたちからは活発そうな印象を受ける。
どうやら盗み聞きをしていたらしい。
悩みの種だった幽霊騒動の最中、解決のために霊能力者が雇われたとなると、若い彼女が興味津々となるのも無理はない。
楓、後でこの方々について裏山をご案内しなさい。
ため息をつきながら、お上の言葉に楓のすぐ後ろにいた中居姿の女性が身を乗り出す。
あ、私が案内しましょうか。
ひろこさんだ。一緒に盗み聞きしていたのか。
お前は夕食の仕込みがあるだろうが。
勘助さんがぼそりと言って自分の娘の頭をこづいた。結構痛そうだった。
それから師匠は小一時間旅館の中を調べて回った。特に幽霊が出たという場所ではいつ
誰がどんな風に見たのかを事細かく聞き取った。僕はそれにくっついて回り、初期係となって聞いた内容をすべて大学ノートにメモしていった。師匠はその間、聞いた内容に関する評価をほとんど下さなかった。ただ淡々と事実を収集していくだけだ。それらの目撃談は旅館中に及んでいた。玄関や廊下、客室や宴会場、そして中庭や温泉。その節操のなさからは場所に関するこだわりを全く感じなかった。ただその頻度からは、この十日野という温泉旅館そのものに対する異常な執念、あるいは執着のようなものを感じられた。神主姿の霊は人に危害を加えようとするような素振りこそ見せていないようだが、目撃者は皆何らかの怨念じみた恐ろしさを感じて怯えている。廊下の壁から抜け出るように突然現れたかと思うと、反対の壁の中へ消えていったり、夜中に宿泊客がふと目を覚ますと、布団の周囲を数人の神主姿の霊がゆっくりと歩いているのが見えたり、現れ方も様々だった。
数人？
宿泊客からそんな話を聞かされたという仲居の一人にもう一度確認する。
ええ、2、3人か3、4人かうろうろ歩いていたそうです。
顔は？もしかして全員同じではなかったですか？聞かれて40年配の中井は首をかしげる。
そんなことはおっしゃってませんでしたね。でも私も見たことがありますけど、顔はあまりよく見えないんですよ。
顔のあたりは妙にぼやけていて、ただ青白い顔をしているということだけがわかるのだという。
ありがとうございます。
師匠はおおよそ必要と思われる情報を集め終わったのか、あるいはこれ以上聞いても有益な情報は得られないと判断したのか、調査を一旦打ち切った。時計を見ると午後3時を回っていた。
では裏山に登ってみます。
師匠がそう告げると、おかみは娘を呼んだ。
楓、ご案内しなさい。
はい。
とセーターの上からジャンパーを羽織った格好で現れた楓は、元気に返事をすると右手を高らかと上げてみせた。
あ、では僕も。
その後ろから旅館の法被を脱ぎながら大柄な青年が現れて、はにかみながらそう言った。さっき玄関で枯葉を吐いていた人だ。この若者がおかみの話に出てきた若宮神社の宮司の次男らしい。その掃除をしている姿をお坊ちゃんと呆れたように表したひろこさんの態度が気になって、聞き込みの最中にもう一度ひろこさんを捕まえ、彼が何者か尋ねてみたのだ。彼は石坂和夫といって県内の大学の3回生。キャンパスの近くに下宿しているのだが、冬休みになって実家に帰省しているらしい。そんな玉の里帰りなら実家で足を伸ばしてゆっくりすればいいのにと思うが、ひろこさん曰く、この旅館の一人娘の楓にほの字らしいのだ。そのために暇だから何か手伝えますよと言って、足しげく十日野に通ってきては掃除に荷物運びにと汗をかいているらしい。そして夕方遅くなると、一緒に晩ご飯でも食べていきなさいという話になり、愛しの楓ちゃんといられる時間をがっちりキープするという具合だ。もっともそれは今に始まったことではなく、狭い田舎のコミュニティの中で昔から幼なじみとして仲良くしてきたらしい。和夫の父親である現宮司の正一さんは、おかみの千代子さんと幼なじみであるし、正一さんの奥さんの雅子さんは千代子さんと同じ華道の先生についていた縁で仲がいいらしい。いわば家族ぐるみの付き合いだ。そして2つ年下の楓が今年の春に高校を卒業し、地元の短大に通い始めてから和夫のアプローチが積極的になってきた。正院と欲すればまず馬からいよとばかりに旅館に入り込んでテキパキと仕事をしてみせる和夫を、おかみはうまく操っているようだ。おかみは10年ほど前に夫と死に別れ、それ以来女手一つで楓さんを育て、親から受け継いだ旅館を切り盛りしていたのだそうだ。いずれ楓に婿を取って後を継いでもらわないといけない。
そこに若宮神社の次男坊であり幼馴染の和夫といううってつけの人物がいるのだ。これを逃す手はない。楓自身はまだ短大に入ったばかりで遊びたい盛り。どうやら和夫のことは憎からず思っているらしいのだが、まだはっきりとは態度で示さず、バイトにサークルにと忙しい日々を送っている。そんな二人の間を巧妙に取り持って、決して下手に出ることなく和夫の方から積極的にこの旅館へ通わせて、あれこれ手伝わせているのが女将の千代子さんというわけだ。聞くと和夫は普段の土日にもよく顔を出しているらしい。まめなことだ。じゃあ行ってきます。楓が玄関席で振り返りながら声を張り上げる。和夫さんお願いね。はい。女将は和夫の方へだけ声をかけた。そして師匠と僕に会釈して旅館の中へ戻っていった。こっちです。楓が先導して敷地の外へ出る。すぐ裏の山なので旅館の建物を回り込んでいくのかと思っていた。この先を回ったとこから入山口があるんですよ。早足で一人先へ先へ進む楓に苦笑しながら和夫が説明する。旅館のそばを流れる川沿いに少し歩くと 山側に石段のようなものが見えてきた。ここから登ります。楓は苔むした石段を二段飛ばしで登っていき、その度にポニーテールの先がぴょこぴょこと揺れた。元気だし動きが妙に可愛らしい。和夫でなくともこういう子が幼馴染なら悪い気はしないななどと考えていると、後ろの師匠から早く登れと尻を蹴られた。石段はすぐに途切れ、枯葉で覆われた山道が現れた。標高の低い山だが道はかなり険しい。寒さに慣れた体はすぐに熱くなり息が荒くなった。それでも山歩きは今年師匠にかなり鍛えられたので、ペースを乱すほどではなかった。楓と和夫も慣れた足取りで平然と登っていく。へえ、更新所で働いてるんですか。ああ、その中でも私はお化け専門。何ですかお化け専門って。和夫は吹き出しながら師匠と会話を続ける。なんだか尿さえないやつだ。体格もよく少し彫りの深い顔だが、なかなかの色男だし、なんといっても笑顔が爽やかだった。実に気に食わない。僕らも見たんですよ、例の幽霊な、と先頭の楓に話を振る。うん、見たよ、怖かった。どんな風に。師匠はこの場にいるのが全員年下のせいか、さっきまでの営業トークから一転して砕けた口調で話しかける。楓は平日に中井が一人休んだので晩の給仕を手伝わされていた時、禅を下げるため廊下を通っていると窓ガラス越しにやけに白っぽい格好のふわふわした人影が目に入ったのだそうだ。出るって聞いてたけど本当に見たら腰が抜けそうになりますね。人影はすぐに消えてしまったらしい。3ヶ月くらい前のことだった。僕の方は風呂場ですよ。2ヶ月くらい前かな。大浴場の外に露天風呂があるんですけど、帰りが遅くなって泊めてもらった時にお客さんが全員出た後で一人で入ってたんですよね。そしたら湯気の中からこっちにスーって水面を歩いてくる人がいるんですよ。やばいと思って立ち上がって逃げようとしたんですけど、お湯に足を取られて走れなくて、向こうはスーって近寄ってくるでしょ。生きた心地がしなかったですよ。なんとか逃げ切って脱衣所のところまで来て振り返ったらもう見えなくなってましたけど。あ、露天風呂自体はすごくいいお湯ですから後でぜひどうぞ。和夫はさりげなくそう付け加える。あなたはその神主の霊の子孫じゃないの？なんでビビってんの？いやー、それなんですけど、なんかピンとこないんですよね。ご先祖様がなんでとかのをたたらないといけないのか、さっぱりわからないんですよ。何か言ってくれればいいのに、恨めしいの一言もなしですよ。なんなんでしょう、一体。親父も首をかしげてますよ。父親の正一さんはかなり責任を感じていて、女将や楓に会うたびに頭を下げているらしい。
お祓いも何度も行ったし、それでどうしてもうまくいかなかったので、恥も外聞もなくこうしたことに強いというお寺を自ら探してきたりと、とにかく神主の霊が出なくなるように協力してくれている。今のところその効果は見られないようだが。次男とはいえ成人した息子が幼なじみの女の子のところへ入り浸って、その家業の従業員のような真似をしているのを叱りもせずに見逃しているというのも、そうした後ろめたさがあるせいなのかもしれない。
お父さんが宮司なんだよね。
ええ、もう先祖代々の。師匠は若宮神社の宮司石坂家の家族構成を正確に聞き出した。父親が宮司の正一、母親が雅子、兄が工学館大学院に在籍中の修、そして妹が専門学校生の緑、あと父方の祖母がいるそうだが、今は西川町の病院に入院中とのことだった。この一帯の松の木橋も行政隊員としては西川町の一部なのだが、この辺りの人は町役場のある辺りだけを指して西川町と呼んでいるようだ。
兄貴が大学を卒業したら戻ってくるんですよ。うちで剣切りをしながら西川町の高校で歴史を教えるって言ってます。親戚の神社からも神職の手が足りないって相談されてるんで、ひょっとしたらそっちに行くかもしれませんけど。どっちにしてもいずれはうちの若宮神社の後を継ぐんですけどね。兄貴は和夫は冗談めかして自分の二の腕を叩いた。
だから僕なんて肩身が狭いですよ。早いとこ手に職つけないと、いずれ実家から追い出されちゃいますから。
和夫の方は神道系のコースのある大学ではなく、一般大学の法学部に在籍している。正一さんの前の宮司はおじいさん。
そうです、もう5年になりますね。
すでに亡くなっているらしい。師匠は高野に現れる霊がそのおじいさんである可能性はないのかと尋ねた。すると和夫はそれはないですねと即答する。
祖父はあの年代の人にしてはすごく押し出しの立派な人でしたから、
今の自分よりも背が高かったんですよと頭の上に手をやってみせた。
なるほど、そんな大柄な人ならたとえ顔がぼやけていようが幽霊になって現れたらそれと分かりそうなものだ。
若宮旅館の人々も潜在の宮司をよく知っているだろう。誰もそのことに触れないということは、どうやら和夫の祖父が化けて出ているわけではないようだ。
もっと昔のご先祖様ということか。
最近神職の服が盗まれたりってことはない？師匠の問いかけに和夫は眉を潜める。
誰かがいたずらでもしてるってことですか？
まあどんなことでも可能性はあるから。
自分自身幽霊を目撃したという画像からすると、それが誰かのいたずらだと言われても納得できないだろう。
確かにこれまで聞いた多くの目撃談からしても、全て人間の仕業というのは無理がある気がする。
服が盗まれたことなんてありませんよ。もちろん紛失もありません。
和夫がはっきりそう言うと、師匠はそうと言ってそれ以上追求しなかった。
あ、この先から見えますよ。
楓が指差した先には木々の群れがぽっかり抜けたような空間があった。その開けたところまで登りきると遠くの景色が見渡せた。
見晴らしがいいな。
師匠が手近な切り株に片足をかけた。眼下には枯れ木で覆われた山の峰が広がっている。それほど高くは登っていないはずだが、角度のせいかここからは都下のは見えない。その代わり平野を隔てた遠くの山の中腹には何かの建物が見えた。
あれがうちの神社ですよ。
和夫が指を指す。
こうしてみると結構近いな。
でも都下のから歩いたら1時間近くかかりますよ。
見下ろす風景の中には畑や田んぼ、そして枯れ木ばかりの林など寂しい色彩ばかりが広がっている。
その間を縫うように枝川がくねくねと蛇のようにうねりながら伸びていた。
何もないところでしょう。だんだん人口も減ってますし、うちの神社のあたりなんて今じゃバス停も遠くになっちゃって不便でしょうがないですよ。家族全員バイクに乗ってるくらいです。うちの十勝のあたりの方がバス停遠いじゃん。たまにはそのくらい歩きなよ。そんなことを話しながらしばらくそこで景色を見ていると、日が陰ってきて寒さが体に戻ってきた。風も少し出てきたようだ。もう少し先が頂上ですけどと和夫が尋ねたが、師匠は首を振ってもういいや戻ろうと言った。頂上までの道はここから少し下った後でまた上りになっていたが、そのすべてがすでに見渡せた。おかみの言っていた通り、裏山には神社やそれに関するものは全く見当たらなかった。頂上の反対側の下りも同じように何もないと楓と和夫が断言した。師匠はそれほど残念そうでもなく、また先陣を切って元来た道を降り始めた楓の後ろについて山道を踏みしめていった。5分ほど歩いただろうか。右手側に大きく V 字型にえぐれた谷が広がっている場所に出たのだが、そこで師匠が足を止めた。谷の方へ身を乗り出して首を伸ばしている。先はかなり急な崖だ。後ろにいた僕は思わず、何をする気ですかと止めに入りそうになった。師匠はキョロキョロと周囲に目をやると、手がかりとなる木がまばらに生えた獣道を見つけ、そこから崖の下へ降り始めた。止める間もなかった。最初にザザザと山肌を滑るように降りた後、枯れ木にしがみついて勢いを殺し、そこから先は器用に木の枝につかまりながら、あっという間に谷の底近くへとたどり着いてしまった。地元民の二人も驚いたようにそれを見つめている。何かあるんですか？僕は両手でラッパを作って声を上げる。師匠は谷の奥でうろうろしながらせわしなく動いている。ああ、こいつは地滑りの跡だ。斜めに生えている木を叩きながら返事が返ってきた。その谷は途中から水が湧いていて、さらに下へと流れていってる。師匠はその辺りの土を掘ったり木をゆすったりしながらその周囲を探索していたが、やがて山肌から突き出ていた石の前にしゃがんで、堆積した土や苔などを手で払い始めた。僕たちの眼下でその動きが不意に止まり、またすぐに立ち上がったかと思うと、そばの谷川の縁へ近寄っていった。その先はさすがに危険な地形だったので諦めたのか、師匠は猿のように木の枝につかまりながらこちらへ戻ってきた。悪い、待たせた。山道へ戻ってくると、ズボンの土ぼこりや枯れ葉を払いのけながらあっけらかんという。すごいですね、レンジャーみたい。楓がそう褒めると、和夫は危ないからもうやめてくださいよと心配そうに詰め寄る。わかったわかった、もう帰ろうと師匠は笑った。そして楓、和夫の後について再び山道を降り始める。何か予感のようなものがして、僕はそのすぐ後ろについた。すると前を行く二人としばらく談笑しながら歩いていた師匠が、こっそりとした手の動きで合図をしてきた。顔を近づけた僕の耳元に素早く口を寄せ、地滑りの後に埋もれた石の表面にこんな模様があったと囁いた。そして僕の手を握り、手のひらに指で何か文字のようなものを書いた。え？と怪訝な顔をした僕に師匠は、面白くなってきたともう一度囁いて、前を行く二人を早足で追いかけていった。なんだろうこの字は。僕は手のひらに残る文字の感触をじっと記憶に刻みながら、そして同時に記憶を呼び覚まそうとする。漢字だ。雨冠はわかる。その下に丸、いや口が三つ横に並んでいる。そしてさらにその下に何か複雑な字が続いている。竜という字だろうか、あるいは能力の能という字か。いずれにしてもそんな感じがあるのだろうか。ものすごく画数が多い。しかし全体のバランスからして一つの字としか思えない。なんだこの文字は。僕は自分が足を止めていることに気づく。前を行く師匠の背中に視線を向けたまま、手のひらに刻まれた文字の感触に身震いする。なんだこれは。
そんなことを口の中で繰り返しながら、僕は冬枯れの山道に立ち尽くし、じわじわとその文字に沿って自分の血が流れ出ていくような得体の知れない悪感に包まれていた。
以上、み、いち
でございました。
で、
めちゃくちゃ時間かかるな。やっぱ1時間コースか。一つ読んでいく途中でもうこれ30分じゃ終わんないとやっぱり思ってたけど、予想通り1時間ぐらいかかりました。まあ1時間まで行ってたけど、はい。で、
ジータレスミ、171 BGM の曲名を教えていただきありがとうございます。探して買ってきますと。はいはい、どうぞ。172、おっちゃんこんばんはですと。おっちゃんじゃないですけど、身長いですけど朗読頑張ってくださいと。今日一つで無理だわ。で、次に2,3やって、でその次に4,5をやって終わるかな。そうすることにしよう。で、173、このミーのイントロのお話もありますねと。ただの師匠のかなこさんへの思いがメインのお話ですかと。ミーのイントロ、あれあったっけ、そんなの。わからん。で、174、ずいぶんガチムチな声の女性ですねと。いや、だからもうわけわかんないから全部統一してやってます、師匠と、その主人公というか僕っていうので、もうそのこの時は師匠が女性で、どうたらこうたらとかいうのを全く無視してやってます。で、175、174さんにはぜひ宮大工シリーズをお勧めいたしますと。宮大工シリーズ、はい、ありましたね。で、176、宝剛と、俺ハンコって呼んだの多分。これ分かるのに間違えた。てかね、もう一回読み間違えたらそのまま突っ走ったりしてますから、ね。で、177、読み間違いかもしれないけど、一応、振動じゃなくて浸透。マジか。浸透なのこれ。神の道と書いて。浸透なのこれ。振動じゃないんだこれ。知りません。で、178、これ読めなかった。これどうすんだよと思って。俺、これなんて読んだかな。剣ギギって読んだかな。わかんねえよ、こんなの。何、ゴンネギって。もう、視界に入った時点でこれやべえと思ったもん。もう、そこに到達する前に視界にその漢字がちらっと見たときに、これはやばい。ゴンネギってどれ、画像見てもわかんねえな。どれのことをゴンネギっていうの。ゴンネギ、宮司ネギ、ゴンネギが置かれていると。神職の話、役職か、置かれているっていうからなんかあるのかと。で、179、面白そうになってきたな。一時の伊集院のラジオまで解決してくれ、頼むと。無理だ。だってこれ今のボリュームであと4つあんだよ。続き本編234って解決不可能だろ、どう考えても。これまだ序盤、起承転結で、これまだ起っていうか、始まったばっか。解決不可能だよ。また次回ですよ。次回、章、天までいけるか分かんないけど。そんな感じで。で、180、今来たって、始まったばっかと、終わる。で、181、そういえば最近放送した録音データって上がってますと。上がりまくってますよ。最近放送したのから、もう昔のまで、もう、10ギガぐらい、10ギガまでいかないのか、何ギガ分か分かんないけど上がってますよ。で、182、おっちゃん初聞き、こんばんはと。絶対初聞きじゃねえわ。とりあえずこんばんはと。で、183、怪物声かなと。
怪物は超えないですね。怪物は起承転結でケツだけで2時間半かかりますから、2時間半だっけ2時間だっけぐらいかかるから、ケツだけで、このミーの2本分以上のボリュームがあるんで、でしかも起承転も全部長いから怪物声はしてないと思うこれで。184、それにしても師匠の実家の設定変わってないと。師匠の実家の設定、確か初めは実家が神職なんて設定じゃなかったよねと。師匠の実家、師匠の実家、あれ、ちょっと待って、師匠の実家、師匠の実家が神職、ちょっと待って、俺がまた読んでるのに中身を把握してないっていう、師匠の実家が神職、そんなのあったっけ。そんなのありました。分かんなくなってますよ自分。これ師匠の師匠の話だからかなと。はい、混乱していきました。もう分かんなくなってきました。しっかりね、ゆっくり読まないと分かんないです。で、185、なんだっけ、ゴンネギだっけ、ゴンネギがボスの新刊、ネギが古文の新刊って、こんな大雑把な説明もねえけどなと。宮司が住職で、和尚がネギみたいなイメージかねと。やっべ、そのイメージでもいまいちよく分かんねえ。つかめねえ、なんか。宮司が住職で、住職で和尚がネギ、とりあえずゴンネギがボスの新刊っていうことで、でネギが古文の新刊っていうのがよくわかんないな。で187、師匠の師匠なんか勘違いしてたかなと。今回は師匠の師匠と師匠の師匠の話で、との話か。いやー、よくまあこんないろいろ書けるわこの人も。で、188、187番さんと、これ師匠の師匠のかなこさんですよと。で189、今年放送したやつ見つけられないんだよねと。今年放送したやつなんつーのは何やったっけ、今年放送したのは俺何やったんだっけ、ホラーテラーだと思うんだけど、だからホラーテラーを見ていただければ、全部ホラーテラーじゃないかな確か。だからホラーテラーのフォルダーに入れてあるはずなんですけど、確かそれで間違いないはず。ぜひちょっとそっち見てみてください。なかったらおかしい。あるはず、そこに入れといたから。はい、というわけで、時間が中途半端になってしまったのでですね、ミの2345はですね、まあ23、そうね、2345はまあ次回、まあ次回は23しか多分やらないと思うんですけど、一つやっぱり1時間コースなんで、2つだね。で、いけそうだったら3つ、いっちゃうけど、そうすると今度5だけが残るっていうのも嫌なんだよな。だったら23で、次45の方がいいのかなと思うんで、ちょっとそのつもりでいます。はい、てなわけでですね、今日はちょっと中途半端な時間なんで、この辺でやめたいと思います。またですね、近い時期にですね、自分もちょっと忘れると嫌なんで、中身の流れをね。なので、 早めにちょっとできそうな時はやりたいと思います。まあ2つやっても2時間かかるかかかんないかぐらいだから、とりあえずまあちょっとそんな感じでやりたいなと思っておりますんで、またタイミングがあったらお願いします。で190、師匠に師匠がいたの今初めて知ったと。師匠シリーズ知らないうちにだいぶ話進んでたと。めちゃめちゃ進んでると思うよ、うん、正直全部ほぼ全部読んでる自分も理解してないけど。で191、うわまさかのお預けと。だって今読んだらもう1時半とかになっちゃうもん、だそれはちょっときついんで、今日はこの辺で終わりにします。じゃあまあ録音ファイルは師匠シリーズのフォルダに入れたいと思いますんで、まあもしよかったらそこからまあどうせアドレス載せますけどね、直のやつ、まあもしよかったらそこから落として聞いてみておくんなましということで、この辺で終わります。まあなるべく早めに自分も忘れないうちにやりたいと思ってるんで、まあそういうことって。それではこの辺でありがとうございました。ではバイバイ。